今日ね、まあ、義理の弟が引っ越すっていう話になって、うちの義理の弟は結構、まあ、リッチなんですよ。なんちゃらかんちゃらの社長さんやっててさ。
すごいね。
そう。で、それで、まあ、もちろん住んでるところから持ってるものも全てこう、リッチでさ、まあ、リッチな人だからさ、こう、断捨離しちゃうわけよ。だから
いらない
もう、
ものを
い
ね、
らな
片
い
付
も
け
の、
る。
そう。で、今、まあ、ホテル住まいなのよね。ホテルでもう暮らしてるから、今、こう、家売り払っちゃったら、このものいらないんだよね、みたいな。だから、こう、まあ、整理してくれる？みたいな、ちょっとこう、まあ、うちの奥さんにさ、そういう、あれがあって。じゃあ、ちょっと手伝おうかっていうところ、手伝いながら、まあ、全部もうこれもうほぼほぼあげるよみたいな状態だったわけ。で、それをまあ、いろいろ家具だとかちょっともらったりとかする上で、家の掃除もしなきゃいけないじゃん。いろいろこうフィットしたりさせるためにね。で、そんなことをやりながらさ、まあ結構ゴミじゃないのか、まあ服だとかを整理したりとか、うちらもうちらで断捨離をして、これもじゃあ今日車出して売りに行こうと。ね。で、もう本当に、まあ、ちっちゃい車用フィットとかそういう感じの車なんだけれども、そういうのを、うちはた、あの、カーシェアだからさ、そう借りて、もう結構マジでぎゅうぎゅうに詰めて、30分ぐらいの近くの車で運転したところの、まあ、リサイクルショップっていうの、まあ、某有名なリサイクルショップにこう行ったわけですよ。で、まあ、娘迎えに行く時間もちょっとあるし、で、結構持ってきちゃったし、時間かかるかななんて思ってたら、もう2、30分で終わりますよみたいな感じ。じゃあもうさすがプロだなみたいなさ。で、そこちょうど1階と2階に分かれて、2階がこう電気製品で、1階が生活雑貨洋服みたいな感じで。でも本当にもう車パンパンだったからさ、服とかももう100着以上持ってったし、で、プレステ3とさ、俺がもう30本ぐらいゲームとかさ、そんなのとかいっぱい持ってって、1階と2階に分かれて、ああだこうだやってたわけよ。で、心の底ではどっかでさ、ちょっとこう、
期待するよね、
する
そ
じ
れはも
ゃん。
ちろん。
俺ね、これ結構売ったことあるの。で、毎回毎回期待をだいぶ下回るから、自分に何回も言い聞かせてるわけ。そんな期待しちゃダメ、そんな期待しちゃダメって。ただやっぱりさ、そっか、ラルフローレンも入ってるなとか、ラコステも入ってるなとか、ね。なんか自分の中でこうテンションが上がってきてさ、しかもその、義理の弟からもらったやつもさ、デロンギのさ、こう結構いい、こう、ね、ブレンダーとかさ、こういうもう結構ブランド品みたいな生活雑貨とかも兼ねてね、全部そうこう持っていったわけですよ。そしたらこう俺のこの番号が呼ばれてさ、ウキウキ気分で行くわけ。じゃあ全てこちらちょっと引き取れないもので、こちらは回収できるものなんですか、どうしますか。まあ、とりあえずこれ買取額です、みたいに出てきたのが2300円。
全部で
もう、そ
そんなもんだよ
う。
ね。
もうね、いや、車3、4時間借りてて3800円なの。そうなの。
赤字じゃん。
もうめちゃくちゃ頭痛くなってきちゃって、こう低気圧のせいなのか、もうなんかその、俺ね、ちょっとね、ちょっと軽く潔癖なところがあってさ、
ありますね、意外とね。
そう、軽く潔癖だから、結構中古屋さんとか行くと、体調悪くなったりするの
わ
よ。
かる、すごいわ
わ
かる、
か
そういう
る？
の。
そう。
俺もある。
ある？なんか、汚い感じがす
くし
る
ゃ
ね。
みがなんかね、出てきちゃうんだよ。
君はハウスダスト持ってる人だもんね。ね、うち来てすげえくしゃみ止まんなかった時、俺めちゃくちゃ反省したからね。
失礼ね。いや、失礼。あれ、人んち行くと大体なっちゃうから。
半年後ぐらいに聞いてすげえ反省したからね。あ、明日ポテトパンチ来るわ、みたいな。もう軽く大掃除みたいな状況になってるから、うちでは。うちの奥さんも気にしてるからね。でも2階もあったわけよ。電化製品もあったから。で、2階に行ったら9000円の値段がついたわけ。
結構いい、つきましたね。
そう、それはまあ結構液晶のモニターと、あとプレステ3とゲームで。まあ、プレ
プレ
ステ
ス3は
3。
まだあれがあんだ、需要があんだ。
プレステ3ってさ、結構神機と言われていてさ、いっぱいソフトがあったでしょ？うん、だからまだ結構需要があるみたいなんだよね。まあゲーム結構、あの時はまだ全盛期だったじゃ
そうだね。
ん。うん。今はまあいろんなね、もうこう iPhone 登場しちゃって、
ス
うん、
マホ
す
の
ごい、
ゲームとか
そう、
ね、
すごい
カジュア
変わっ
ル
て、
な、
そう、課
流行っ
金
てる
ゲー
よ
みたい
ね。
になっちゃったじゃん。うん、でもあの時はさ、確かポテトパンチが一番最初にプレス3買ったんだよね。 うちらの中で。
あ、そうだっけ。
うん、うちらのグループの中で一番最初に買って、
はい、
うわー羨ましいなーっていうのを覚えてんだよね。
あ、
それぐらいずっと。でもだからもうなんだ、それぐらい高校時代からだからさ、
いや
もう下手したらもう18年とかさ、もうそれぐらいずっと持ってたんだよね、俺も。まあまあ俺の前は結構遅かったから後期のモデルだから、それでまあそれでも3000円ぐらいしか、でメルカリで見たらさ、同じ後期のやつで、あのゲームとかつけて1万円とかでソールドって書いてあるのよ。いやでよかったなと思ったんだけど、でもその手間とかを考えるとあれだかなと思って
持ってっちゃう方がね。
そうで1万1000円ぐらいになったわけですよ、トータルね。それで、あの、どうしようって思ってさ、
うん、
まあ、これで飯でも食うかみたいな話ってさあの、まあ、中華街行ってね、なんかこうどこか行こうかっつったらさ、もう7時半だからラストオーダー、
8時までだもんね今ね。
そうそう、もう間に合わないっつって、俺コンビニ の、はい、あのカップそば食った夜そんな休みの日で
いや難しいよ、うん、ああ本当に
ちょっとねショックなの俺、
はい、
うん、ちょっとショックで、まだ心が癒えてない。
すごいわかる。俺も、うん、あのそういうなんか自分のものを、
うん、
あの処分しに行ったりすると、
うんうんうん、
大体あの傷ついて帰るよね。
まあね、
一回だけね、なんかねすごい金額出た時があって、2万近く出たのかな、洋服とか。実家から出るときに洋服処分するってときに、
はいはいはいはい、
びっくりしちゃった。
だからさ、その何、その服の2300円の中でもさ、
はいはい、
俺が持ってたブランドのバッグがあったのよ、
はいはいはいはい、
それが600円でこれ以外全部ゴミだったのみたいなさ
いやだから僕もね、
うん、
あのああいうリサイクルショップってあの、うん、ゴミ屋だと思ってるのよ。そのゴミを、
そうなんだよね、
あの粗大ゴミとして出すと、
お金かかるからね。そうそう、なんか300円とかなんかシール買ったりとかしないといけないもんね。
だから、はい、ああいうとこ持っていくと、いやこれ買い取れないけど、あの引き取って処分しますよみたいな感じで言ってくれるじゃん。そうそうそう、だからもう自分の中では割り切って、
わかる、
うん、
わかる、
ゴミ屋に持っていくっていう。
でうちカーシェアしてっからうちマイナス発生しちゃってるから、それ
いやでもね、家が綺麗になったってことで、うん、いいじゃないですか
ありがとうございます。
持っていきましょう。
ありがとうございます。
Ladies and gentlemen, welcome to Low Blow Boxing No Referee Talk Show.
All right, let's start the show. Welcome to Low Blow Boxing. よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私四次元フォックスでございます。
はい、で I'm your co-host ポテトパンチ、
ポッポッポッポッポテトパンチということで、
はい、
今日は、
いや
前半と後半、
はいはい、
外国の選手の話と、まあ試合です ですね、今後ね控えてる、うん、
ボクシングの、
そうですよね、ボクシング、今日はねちょっとボクシング、ビッグマッチみたいですね、これね、
はいはいはい、
なんかこのファイトだけでもウィキペディア上がるぐらいなんで、
あそう、
うん、なんかちょっと僕はあんまり詳しくないのでちょっと語っていただきたいと思うんですけど、はいはいはい、
まず前半、
はい、
9月25日に
行われる、近々ですね、
いや、
うん、
あのロンドンで、
はい、
ダゾンで放送される、
うん、ダズンね、
ダズン、ダズン、ダズンなんだ。
いや、ダゾンでしょ。英語だと。わかんないけど、あれ俺思うんだよね。どうやってみんな発音してるんだろうなって。
俺は、あれ、ダゾーンの、
アブリビエーションね。
はいはい。
はいはいはい、
それで、ダゾーンなのかと思ったけど、あらな、わからない。
あれ多分普通の人が読んだらダズンだと思う。
そうね。
ダズン。
ダズン
か。ダズン。What the hell is that? みたいになってると思う。Man, it's probably Japanese. みたいな、また日本のやつじゃんみたいなさ。日本のやつの名前変だよねみたいな、やっぱり世界的にも思われてると思う。
そうですね。
うん、
はい、まあ、まあいいですよ。
はい。
その、発音の仕方を統一したいという。
そうだね。
そう、サブタイトルみたいな感じで、
ね。そうだね。
僕たちのこの使命があるので。
あります。
はい。
はい、
僕は、これは、ダゾーンだと、認識してます。
でもだから言いたいのがあれを見て一発でダゾーンって言ってくれる人、
はい、
あの8割9割いないから日本人以外。
そうだ、ね、うん、そうだ、ね、日本ではダゾーンだよね。
あれ日本ではダゾーン。
はいはいはいはい、はい、anyways
anyways、
はい、ロンドンでこのダゾーンで、
うん、
あの放送される、
はい、
IBF WBA、
うん、
WBO の世界ヘビー級タイトルマッチ、
うん、
チャンピオンのアントニー・ジョシュア versus、はい、チャレンジャーが、
うん、
アレクサンダー・ウシっていうのかな、
オレクサンダリウシ。まあでもこれあのウクライナの人だからね。
そうなんですよ、
うん、だから、はい、まあ、アレクサンダーっていう感じで読みたいけれども、はい、綴りはちょっと、はい、もしかしたらね、どう発音するのか、これ俺らも難しいね。日本語だとオレクサンドルになってるね、
うん、
ウシク、はい、はい、ウシク対ジョシュアということ、
yeah、
うん、はい、
それで、
うん、
まあこれすごいんですよ、2人とも
ね、えすごいね、あど両方、まあ、あのアンソニージ
ョシュア
に関しては、はい、いっぱいだけしてんのかな、
そうなの、 24&1、
うん
うんうん、いっぱいだけしてて、
うん、
その相手唯一負けた相手が、
うん、
アメリカ人メキシカンアメリカンの、
うん、
アンディ・ルイズ・ジュニアってい
う
選手、
うんうん、
メキシコ系アメリカ人の、
うん、
アンディ・ルイス、
うん
うん、っていう選手に負けてるんですけど、うん、
はい、
それもまあリベンジでダイレクトリーマッチでリベンジして、
うん、
1回取られたチャンピオンベルトをもう1回回収して
素晴らしい
現在に至ると、
はいはいはいはい、
はいはい、でこの選手、まあ、これね2人ともね、
うん、
あのアマチュアのオリンピックの金メダリスト同士なんですよ、
う
ん、
ね、みたいだね。ロンドンオリンピックでヘビー級、ヘビース
ーパーヘビー級、
スーパーヘビー級でアンソニー・ジョシュアが取ってて、はい、はい、ヘビー級で、ウシクは取ってると、
はい、
同じ大会のねチャンピオンということで、
そうそうそうそうそう、
うん、
そうそう、だからもうお互いねよく知ってると思うんだけども、
うんうんうん、
はい、これ試合決まってね、
うん、
チケットがなんか24時間以内に完売しちゃったんです、
うん、すごいねそれは。
しかもそのスタジアムが6万人入るんですって、
うん、なんじゃそりゃ。
すごいよね、
グレーのライブみたいじゃん。
本当で、いやロンドンなんかね、うん、大きいその会場多くて、
うん
うん、このジョシュアが、
うん、
以前ねそのまたそれウクライナの絶対王者って言われてた、
はい、
クリチコっていう選手が、うん、チャンピオンがいたんですけど、
はい、
そのチャンピオンと試合した時は、
うん、
9万人入る
すごい な,
なんか O2 アリーナっていう施設で、
もう見えないよね、
見えないよ本当に、テレビで見せた方が見えるよ、
うん、そうだよね。レゴよりちっちゃいよね多分ね。
そうそうそうそうそう、
ね、
お米みたいなね、
ぐらいだよね。だからずっと会場行くけどモニター見てる状態だよね、きっとね。へー、
もう雰囲気味わうだけみたいな。
そうだね、
だけど9万人と同じね、
うん、
もの共有したらすごいでしょうね。
すごいね。
Yeah anyways、
はい
はい、まあ、今回その6万人のサッカースタジアムでやるんだけども、
うん、
全部今コロナだから入れてるかわからないけども、
うん、
まあ、24時間以内にチケット完売しちゃったと。
すごいな、
はい、でこのアントニー・ジョシュア、
うん、
AJ、
うん、
はい、この人はイギリス人、この人のホームタウンで、やるんですよ。
う
ーん、24&1で 22KOs、
うん、
ほとんど KO で、
ほとんど、まあこれオーソドックス対サウスポーっていうのもなかなか
面白いよ
ね。
で、アンテニー・ジョシュアはね、
うん、
すげえかっこいいんだよ。この見た目、
見た目もかっこいいな、
はい、うん、はい、黒人のイギリス人なんだけども、
うんうんう
ん、身長198センチで、
もうとんでもない
ね、体重も110キロぐらいあるんだけども、
うん、
そのバキバキな
うん、
ヘビー級なの。
うん、シュッとしてるもんね。
そうそう、最近のやっぱヘビ級ってなんか昔とこうテイストが変わってきて、
昔みんなタイソン・フューリーみたいな感じだもん
ね。そうそう、タイソン・フューリーはなんかちょっとさ、ね、その隣の家のバーベキューやってるおじさんみたいな感じだけど、
うんうん、バドワイザー飲んでそうだよね。
そう、食うだけ食ってでかくしてるみたいな、はいはいはい、ちょっとブヨブヨになっちゃうみたいな、
そういうイメージあるね。だからこう、はい、マイク・タイソンってちょっと一人違う感じしたもんね。
そうなのよ、うん、はい、それ以外はやっぱちょっとこう無理にでか
い
感じなんだけども、
はいはい
はいはい、最近そのこの間話したディアンテイ・ワウルとかも同じく、
うん、
そのフィットされたヘビー級の選手がこう目立ってきてんだよね。
いやーかっこいいね、やっぱりね、うん、
だから多分その体全体がでかくなってきてるのもあるかもしれないね、その時代に、時代がこう経過するによって。
まあだからかモテなきゃいけないみたいなのもあるんじゃない？
あるかもね。
ブヨブヨだったら、はいはい、まあでもモテるか、世界チャンピオンだったらブヨブヨでも。
まあね、でもね、ヘビー級っつったらね、ボクシングのこう、
うん、アイコンみたいな。一番強いじゃん。だって一番強いっていうイメージだからさ、はい、ヘビー級のボクサーは。
はい、
だからね、やっぱりイメージはバキバキでいてほしいけれども、
ね、
うん、はい、僕のイメージもそう、現実は結構ブヨっちゃってるよね、
みたい
なさ。なんかまあ失礼かもしれないけど、マイク・ベルナルドみたいなさ、
そうそうそう
あれぐらいの体型の人が多いよね。腹割れてない、
は
い、
そう、
うん、まあ胸筋はそれなりについてて腕も太いけれども、
そ
う、うん、みたいなね、
うん、はいはいはい、腹はあのシックスパックではない、ワンパックみたいな、
ね、ワンパックだよね、
はいはい、
ワンパックって言っていいのかな樽みたいな、ね、感じだよね。わ、
ね、
かるわかる、まあでもそういうイメージだけど、この人はやっぱバキバキだと、
すごい本当に、
はいはいはいはい、
すごいジェントルマンで、
うん、
はい、この人ねボクシング始めたの結構遅くて18か19ぐらいなんだけども、
うん、
初めて5年で、
うん、
あのロンドンのオリンピックで金メダル取ってるんですよ。
すごいな、やっぱセンスなんだな、ね、センスって言ってもでかいしね。
いやもうだからもう神の階級だよヘビー級は。
そうだよね、
選ばれた人しかそこにはいけない、
いけないよね、
はい、アマチュア金メダル取ってるけど、
うん、
レコードが40勝3敗、
あんま、ね、
全然なんか普通にアマチュアキャリアいっぱい積んでる選手と比べたら、
そっか、だってだって300とかいう人
も
い
る、400とかね、
400とかもね、本当みたいなね。
この間のパキアと戦ったウガスなんて405勝してたから、
ね、本当みたいなね
本当
で、ね、本当なのか、まあいいかいいか、すごいよね。
ストリートファイトも入れちゃってんじゃないみたいなね。
そんな感じでね、まあアマチュアだからさみたいな、ね、でもあれどっからどこまでなの、やっぱヘッドギアしてリングに立ってレフリーがいて、
ちゃんとリングに上がって
っていうところなんだよね。
で1なんじゃないやっぱ。
あ、まあそうそうであってほしいけれどもね、400とか信じられないからね、はい、体持つのみたいなね。だって試合は試合なわけじゃん。
そうそうそうそうそういくらヘッドギアしてちょっとグローブでかいからっつってもね、
ね、試合は試合だし、はい、そこまでのウェイトもあるわけでしょ、
はい、
だからある程度のその減量だとかっていうのもあるわけじゃん。
そうそうそう、アマチュアでもまあ何勝てばトーナメントで毎日のように連戦するんだよね。だからそこでまあ、あの稼げるのかなって、あの数字は。
そっかそっか、
はいはい。それでまあこのアントニー・ジョシュアは、うん、とワイルダーと
ね、なんかいっぱいワイルダーの名前が出てくるよね、彼を調べると、
はい、試合の話がこう上がってたのよ、お互いこう無敗だった当時、はい、ただまあそれがこううまくいかなくて、
うん
うん、まあ今に至るんだけども、
2018年にもね一回決まってるからね、
そうそうそうそうそう、う
ん、4団体のね、はい、統一戦が、
はい、でまあその後にまあ彼は3こうタイトルベルト取って、
うんうん、
アメリカ初登場の試合で、うん、と本当はジェラル・ミラーっていうミドル、あのニックネームが The Big Baby なんだけども
いいね、
すごい太ってでかい黒人の選手、
うーん、
はい、ただ彼と試合するんだったんだけども、
うん、
あの彼がこうドーピングに引っかかっちゃって、
あらら、
そうそう、で代役で試合決まったのがこのアンディ・ルイズ、
うん、
はい、でアンディ・ルイズと試合して、まあ、4回ダウン取られちゃって、
うん、
まあこうかなりのアップセットで負けちゃったんでね、
うんうんうん、
いや、アンディ・ルイズはねすげえ太ってんのよ
まあそうなんだ。
いや、ひじさい、本当に太った子供みたいな。
そう。ビッグベイビーなのね、まさにね。
彼こそ、彼もビッグベイビーなの。
はあ、はい。でもさ、このさ、ジョシュ、アンソニー・ジョシュはさ、2011年の1月にさ、
うん、
スピード違反で捕まった時に、ね、車内に隠していたスポーツバッグから、大麻8オンス、約 220g と、とんでもないよ、これ。220g って。ね、ウーゼィ捕まったよね、これぐらい。ウーゼィ80、
日本のラッパーでした
よ、ね。そうそう、ウーゼィ捕まって80g だっけ、あの時。なんか、でも220ってとんでもないね。
3倍ですよ、約。
ねえ、絶対お前売ってただろみたいな。
あ、でも販売目的でこう持ってたってことで逮捕されてるみたいな。
ねえ、はい、最大懲役14年のあれがあるみたいなね。まあでもそれを100時間のね、
うん、
なんかこう奉仕活動みたいな、ね、
社会奉仕
で、
うん、
終えたと。へえ、
これでもね、
まあ、うん、
認めたことで実刑免れたって書いてあって、
はい、あるみたいだよ、そういうのって
や
っ
ぱり、ね。
うん、
自分の罪を認めれば
すいませんでしたって言ったら、じゃあもうこいつは反省してる。で、要はさ、反省してるかどうかとかっていうところが重要視されるから、う
ん、なるほど、
最終的にこう、いや、やってないやってないやってないってやると、うんうんうん、警察がもうそれをお前やっただろっていう証拠を集めるために、
そうだよね、
仕事が対立関係になるんだよね、
うんうんうんうん、
警察とどうしても。だから罰も絶対にこいつに与えてやるっていうのが、検察も警察もやっぱり増えていくんだけども、はいはい、
ね、
認めちゃうともう警察はやることないからさ、
うんうんうん、
長所書くだけで終わっちゃうから、
はい、
じゃあもう何、そう、敵対視されないっていうのがあるんじゃないの。
うん、まあ初犯とかっていうのもあるんでしょうけどね、いろいろ、ね、
多分ね、
はい、
あとまあ2009年にもね、喧嘩で逮捕されて、
そうみたいね、
うん、あの電子タグ装着って、はい、みんな日本ではあんまり馴染みないと思うんだよ、ハウスアレストっていうのがね、あれ、
うんうんうんうん、
ポケベルみたいなあの、はい、つけさされてね、足にね、はい、そうすると家から出ちゃうとビーってなるんだよね。
あ、そういうこと、 GPS じゃなくて、
GPS みたいなやつなんだけれども、うん、うん、そう、 GPS だから、そこの多分モニターしてて自分のこのエリアから出ちゃうとダメなんだよね。それでそのまま逮捕されちゃったりするやつ。
なるほどね。
アメリカの友達もそこら中みんなつけてたな。落ち来いよって、行けないんだよ今。あ、そうか、行くとポケベルつけ
て、お前が来いよっつって向こうが。
そんなやつはバカだったな。まあいいですけどね、アンソニー・ジョシュはそうなんだ、はいはいはい、じゃあオレクサンドル・ウシクはどうなの。
オレクサンドル・ウシクは、
うん、
彼はね、ウクライナの人で、
はい、
いつからかは分からないんだけども、
うん、
ロマチェンコと一緒にトレーニングしてて、
はい、あ、そうなんだ。
ロマチェンコって自分のお父さん、通称パパチェンコから、
うん、
ボクシング教わってるんですよ。
はい、
はい、で、このウシクもパパチェンコからボクシングを
教わってる。はあ、はい、そうなんだね。だから
2人はなんかこう、俺たちはこうファミリーだみたいな感じな。
チェンコスなんだね。
そうそうそうそうそう。
うん、
はい、このパパチェンコもね、もう本当ロボットみたいな人で。
うんうんうん、
ロマチェンコが、
うん、
こう、僕間違ってノートにロマチンコって書いてた。
これ絶対このくだりでチンコって一回ポテトパンチから出るだろうなと思って、でさっきクスクス言ってたじゃん、事実。
そこは俺がまだ気づいてなかった。
今俺はね、チェンコスって言った時にクスクスってなったんだけど、あ、出したいんだなこいつって、しょうもないの出していきたいんだなって俺が気づいてたよ、うん、
やめてよ、
やっぱり出たの、うん、本当にローブローだよね。大好きだよね、おちんちんネタ、ね、
もう文字通りロブロ
ー、この文字通りロブローだ。ロマチンコ、
いや
怒られるよマジ、ロマチンコとか言ったらマジで本当怒られるよ。
本当だよね、
伝説の人だからね。
はい、間違いないです。 Anyways、
Anyways じゃねえよ、もう前からやっといて。まあそうなんだ、まあまあファミリーぐらい、まあファミリー近い存在なんだね。
すごいすごいこう絆があって、う
ん、はいはいはい、
でこのパパチェンコは、
うん、
彼もロボットみたいな人で、
なんかパパ、うん、はい、はい、彼がね、うん、
そうそうそう、うん、ワシル・ロマチェンコ息子が生まれる前から、
うん、
もうこいつをボクサーにする、世界チャンピオンにするってもう決めてたみたいです。
すごいな。
そうなんですよ、だから
かわいそうだ、
ロマチェンコさ、ある意味かわいそうなの。
逆にかわいそうだ、
成功したからいい けどもみたい
な、うん、8割ぐらいダメになっていくからね。
そうなのよ、
そういう親がいるとね。
そうなの、途中で潰れちゃうのよ、
挫折して、うん、潰れちゃうよね大体ね、うん、
ただねそこのバイブスがあったんでしょうね。
いやだからそれすごいよね、バイブスが合う瞬間っていうかね。何なんだろうね。
あ、ロボット同士だったんでしょうね、うん、おそらく。
まあだからなんか秘訣みたいなのがあるのかもしれないよね。まあでもお金、はい、お金がやっぱりついてくると間違いないなってなるのかもしれないけどね。
あ、でもねそれお金ね、もう死ぬほどあるでしょうに、パッキャオにも言えるんだけど、うん、よくモチベーション保てるなって僕いつも不思議で。
あ、逆にね、何でも買えるし何でもゲットできるようになっちゃったのに、
うん、
まあでもさ分かんない、パッキャオみたいな人は分かんないけれどもさ、はい、フロイド・メイウェザー・ジュニアとかさ、やっぱりこうね、ランボルギーニ買ったりとかフェラーリ買ったりとかするからさ、で、はい、一時期なんだっけ、あのそのマクレガーとやる前に金こいつないみたいなさ噂流れた
じゃん。ああ、まあ、あのメイウェザーは結構そういうなんか破産
ね、破産系の話いっぱいあるじゃん。だからやっぱり使いすぎちゃってぶっ壊れちゃってもっと必要みたいになるのかもしれなくない。でも、 もしかしたら。
いやでもさ、うん、1試合で300億稼いでるのにどうやって使い切んのっていう、
ね、いやでも、ね、プライベートジェットとかとんでもないらしいよあれ。
でも普通の人の人生何回分よってね。
いや本当そうだよね。
はい、
ね、本当に家賃50万ぐらいのところで、あのよしとしなよってね。
ね、
うん、
彼からしたら犬小屋でしょうけど、
ね。犬小屋だろうね。
Yeah.
本当に犬小屋に住ませてほしいけどね。家賃50万のとこ住みたい。本当に。まあでもそうなんだ、はい、ウシクは
ロボット、ウシクはね、
ウシクもロボットみたいなやつなんでしょ。
ウシクはね、あのね、うん、その旧ソ連系の人種にしては、
うん、
すごくねこうなんかコミカルなキャラクターなんですよ、
うん、それさ、うん、俺いつも君のそういうの気になるんだけどさ、
はい、
すごい偏見だよね。
僕はあのあくまでこうステレオタイプを伝えてるだけなんです、う
ん、
はい。
いやでもそのせいわかるけどさ、はい、何、じゃどういうイメージは旧ソ連の人って。
いやわからないけどすごくこう真面目、あの、はいはいはい、冗談なんか一切言わないっていうイメージ。僕のね
イメージね、
いや、
まあでも彼はちょっとおちゃらけてる人なんだ、は
い、そうなんだけどそれをね、はいはいはい、なんかこう真顔でね、
うん、
あのこうおちゃらけたりするんだよね。
あー、いるよねそういうやつね。いるいるいる、パッと何人か顔浮かんだからさ。やりにくいんだよね、そういう人ってね。笑っていいのかどうか
分
か
んないね。周りの人なんか対応に困っちゃうみたいな。
ああ、分かるわ、
いいよね。ウシクはそういう人なの。
うん、
はい、ただ、こうなん、ヒューモアがある人、
うん、
はい。で、ウシクはね、もちろんそのパパチェンコとボクシングをして、
うん、
はい、まあ、ロンドンのオリンピックヘビー級で金メダル取ってて、彼のアマチュアのレコードはすごいんですよ。335勝15敗、うん、
すごいね。まあ負けなしたもんね。
すごいよ。プロでもね、18勝無敗、
うん、
13KO。
何これ、2018年には彼はモハメド・アリの奥さんからワールドボクシングスーパーシリーズクルーザー優勝でトロフィーを、うん、モハメド・アリ杯を贈呈されたみたいなね、はいはい、ダイヤモンドベルトだってさ。
そう、この WBSS はその井上尚弥もドネアとやって勝った、
うんうんうん、
トーナメント、
うん、
で井上尚弥が出たのは第2回なんだけども、
うん、
第1回の、階級がクルーザー級とあともう一個別の階級だったのよ。
は
ー、そうなんだ。でクルーザー級の、チャンピオンになったのがこのウシク。
うん、
そう、それで WBSS のトロフィーがなんかモハメド・アリートロフィーみたいな、うん、モハメド・アリトロフィー、ね、そうそうそう、
はい
はいはい、それをね、じゃあ多分奥さんからもらったんじゃないですか、ね、
これさ、
うん、
ベルトってさなんかルールあるの、はい、こうもらったら売っちゃいけないとかさ。
売らないでしょ。売っちゃったのこの人。
売ってないけどさ。でもこうそういう、え、あれって毎回つくの、
なんか
それともベルトはこう返さなきゃいけないの。
僕が聞いた話では、
うん、
ベルトは買わなきゃいけないんだ、
うん、はあ、
そう、自分で買うんだって。
チャンピオンなのに。
チャンピオンなのに。
ええー、
そう、その団体からプレゼントされるんじゃなくて、
うん、
買うんだって。20万ぐらいで。
何それ超やだ。マジで。
そうみたいよ。
へえ、うん、でそれ買ったらもう
自分のもの、
自分のものなんだ。
そうそうそうそうそう。
はあ、じゃあ毎回毎回作ってんだ、新しいチャンピオンベルト。
うんと、だから普通試合はチャンピオンとチャレンジャーじゃん。
うん、
うん、で多分その試合で使うベルトはチャンピオンが持ってきたベルト。
あ、
でチャレンジャーが勝つと、はい、リングの上で一瞬借りてそれをつける。
はあ、でまたチャンピオンに返されて、
そうそうそうそう、
元チャンピオンに返されて、
器の小さいチャンピオンは、
うん、
あのバックヤードで、
うん、
あのそれ俺のだから返せみたいな。
え、器の小さいくないやつは、あ、もう俺負けたからあげるよってなる。
あげるよはないだろうけど、
20万だけちょうだいって。
そうじゃないけど、普通に考えてさ、チャレンジャーはさ、それ借り物なわけだからさ、返しに行くのはこう、うん、常識。
あ、チャンピオンになったやつがやっぱり、うん、あのその元チャンピオンに返しに行くんで、ありがとうございます。
普通はそうなんじゃないかな。
えー、
う
ん、でもさ、バックヤードで会いたい、負けたやつに。
いや、分かんないけど。
陣営に渡すのかな。
いや、分からない、そこは。まあ、
カットマンとかに渡すのかな。
関係性とかあるんじゃない、こう、うん、試合前のビーフとか
いろいろあるんでしょう
ね。いや、
で試合前なんだこいつっつってさ、
うん、ただあくまでそのリングで、うん、あ、使うベルトはチャンピオンが持ってきたベルトらしいので、
それ20万で買ったやつだよね。
そうそうそうそう、はい、はい、全部が20万かわからないけども
、まあでもね、まあ何億か稼いでたら20万なんて鼻くそみたいなもんか。そっかそっか。
そ
うそ
うそう。それでまあこのね、ウシクはその度 BSS で買って、
うん、
クルーザー級っていうヘビー級の1個下の階級、
はい、
はい、200ポンド以下、90キロぐらい以下、
うん、
でそこで4団体統一チャンピオンになってるんですよ。
すごいな、
すごいのよ本当に。それで、うん、まあ多分クルーザー級でやることがなくなっちゃったので、
はい、
ヘビー級に上げて、
うーん、
それで過去にね2戦してるんですけど、
うん、
それで今回のジョシュア戦なんだけど、
うん、
そう、まあちょっと過去の試合では、
うん、
ちょっとパワー不足、うん、体格がこうフレームがちっちゃい感が否めないというふ
う
に言われてて、
でもまあ判定で勝ってたりとか、
判定と TKO が、
TKO1 回7ラウンドでね TKO してるよね、
はい
はい、はいはいはい。
ただやっぱね、ヘビー級ってこう無差別級だから、
うん、
彼よりよっぽどでかいやつらがいる。
そっかそっかそっか。
そうそうそう。
150キロのやつとかも出れちゃうんだもん
ね。いや、極端に言えばね。
そうだよな、
うんうん
うん。すごいな。え、じゃあちなみになんだけど、
ね、はいはい、
どちらが、どちらが勝つと思うの？
ポテトパンチですか。
はい。
あの、僕が勝ってほしいのは正直、
うん、
ウシク。
あ、そうなんだ。
うん。
なんで？
なんで？
え、だってあんだけアンソニー・ジョシュ
ア、いや、アンソニー・ジョシュアかっこいいんですよ、
うん、
かっこいいし強いんだけど、
うん、
なんかその一回、アンディ・ルイズに負けちゃったので、
うん、
ちょっと僕はね、あ、無敵じゃないんだっていう。
厳しいな。
で、ウシクは、今まだ無敗。
まあでも18試合と24試合とかでしょ、25試合で違うじゃん、うん、やっぱり。
まあもちろん、はい、
KO 率だってアンソニー・ジョシュア。じゃあもういいよ、僕はアンソニー・ジョシュアを応援する。うん、
はい。
それでいいじゃん。オッズは、はい、で、これ A サイドはだってアンソニー・ジョシュア。
アンソニー・ジョシュアだね。やっぱり彼の階級だからね。
うん、
はいはい。やっぱパワーは間違いなくアンソニー・ジョシュア。
うん、
ただテクニックはウシクの方があると思うから。う
ん、まあでもタッパもちょっとちっちゃいしね、ウシクの方がね。
まあでもね、あの7センチ、ウシク191センチ。
7センチぐらい違うでしょ、
うん、まあ
8センチ違う、まあ
7-8センチ、
大したことないか、ここまで来ちゃうとね。
そうなんじゃない、うん、彼はよっぽどでかいやつだとアマチュアの時もいっぱいやってると思うよ。
そっか、
yeah、 はい、
オッケー、
うん、
まあそんな感じなわけだね。これがもう週末か。
そうです、9月25日に
ダゾーン持ってる人には見れると。
はい、僕もね、
いいですね、
うん、あの持ってないんでちょっと友達に借りようかなって。
ああ、いいですね。
一緒に見せてもらおうかなって。
いいですね。
思ってます。
はい。
はい。
OK です。ありがとうございます。じゃあね、両選手とも頑張っていただきたいですね。
そうですね。で、はい、これ勝った 勝者が10月にやる、
うんうん、
タイソン・フューリー vs. ディオンテイ・ワイルダー3の、
うん、
WBC のベルトを持ってるやつと
やるんだ、
4団体やるっていうスケジュールなんじゃないかな、タイミング的にも。
WBSS のさ、ヘビー級はめちゃくちゃ盛り上がるだろうね。
いやー、はい。はい。
それはちょっと俺も見たいな。はい、だって最強ザ最強じゃん。
そうですよ。もう人類最強ですよ。
人類最強だよね。
はい。ただそこでね、実現したら、もうすごいんじゃないかな
って。ワイルダー対ジョシュア。
それがね、無敗同士の時に見たかったのよ、本当は。
あ、
そう、ただお互いこう傷ついちゃったので。
そうだね、
そう、
そうだね。
でおそらくフューリー対ワイルダー3はフューリーがやっぱり勝つんじゃないかなって思うので、
じゃあウシク対フューリーになるんじゃないかと。
かジョシュア対フューリー
フューリーになるかと、はい、はいはいはい、
そんな感じです。
まあ、いやー、どうなるかね、楽しみですね。やっぱつながってきますね、こうやってね。
そうなのよ
ね、だからもう全部みんな聞いていただかないとダメですね。
そうです、一から全部聞いてください。
一から全部聞いて
ください、ね、あのニコ・アリ・ウォッシュのねマーメダリンの孫のやつも ね、
う
ね、
うん、あんま再生回数ちょっと増えて22秒なって
。アベレージか、
アベレージ
22秒。
聞いてねえじゃん、
まだまだ俺らのオープニングトークで聞かれちゃってるやん。
う、うん、本当にね。まあまあ、じゃあ前半はこんな感じで、
はい
はい、はい、ということで後半なんですが、
はい、
後半はなんかこれもなんかいろいろごちゃごちゃしてる試合みたいですね。
そうだね。
ね、
はいはいはいはい、
ロペス対ライト級、ロペス対カンボソス、
はい、
うん、なんかね、10月4日にやる、6日にやる、でまた、
うん、
昨日、まあ、また何日か前に16日に繰り上げになったみたいなね、うん、でこれがもう何7回目ぐらいなんですよ、うん、繰り上がってるのが
延期が、ね、
うん、はい、なんか結構ファンがもうふざけてるよみたいなことを結構書いてあったね、うんうんうん、どういうこれは背景があるの？
これは、
うん、
まずこのチャンピオン、
うん、
一応その、うん、とあるし目線から見たら4団体チャンピオンのテオフィモ・ロペス、
はい、
うん、
どういうこと見え方って、
彼今 IBF と WBA と WBO と WBC 持ってるんだけども、
うん、
彼の持ってる WBC のベルトがフランチャイズチャンピオンっていう、or フランチャイズベルトっていう、フランチャイズベルト、うん、
なんか書いてあるね。2つのチャンピオンなんだ、 IBF と WBO の。
あ、4つ持ってるのよ彼は、
うん、彼フランチャイズチャンピオンって何？
わかんないのあのそれはなんかね、ステータスだってね言ってるのよ。
何それ、
あらな、わからない、
もうやめた方がいいよ。
そうなんだ、から WBA と WBC はもうめちゃくちゃにしちゃってるのよ。
もう強いの、ロペスは。
めちゃくちゃ強いよ。
あ、強いんだね。だ
って、うん、ロマチンコに勝ってんだよ、前回の試合。
そっか、そっか、本当だ。あ、そっか、はい、そっか。
16and0。
16
勝無敗、
12KO、う
ん、はい。まだ24歳。
すごいな。
そう、ニックネーム、The Takeover。
ねえ。
もう全部取っちゃうみたいなね。
全部取っちゃう。
いや
雑だな。略が雑。
でもまあ、わかりや
すい、ね、うん。そう、全部取っちゃうってやつだよね。
はい。
うん、
はい、
まあでもロペスね、6月15日にコロナ感染しちゃった。
そうなのよ、
うん、
その前に試合決まったんだけども、
うん、
まあその6月にコロナがなっちゃったっていう、アナウンスがされて、まあ、試合がこう延期になると、
うん
うん、なったんだけども、
うん、
これもそのある噂によると、
うん、
そのカンボソスとの試合のチケットの売れ行きが、
うんうん、
あまり良くないんじゃないかということで、
うん、
うんとロペスがこうコロナになったっていう体で、
なんだそれ、
延期したんじゃないかっていう噂も、
ね、その噂もすごい噂だよね。
ねえ、
なんでそんな不謹慎な噂を、もしそれが事実じゃないのだろうさ、
うんうんうん、だけど
不謹慎だよ、ね、
分からないけども、
うん、
まあ、そうやってどっかで情報がリークしてる可能性もあるんじゃない。本当に
火のないところには煙が立たないから。
そうなんですよ。
はい、
はい、そう、
まあ、どんな選手なのロペスは。
ティオフィモ・ロペス、
うん、
彼はね、また僕の大好きなインスタグラム
あのさ、それさ本当にお決まりのように言うけど一つ言って、みんな大好きだと思うあのなんか特別な感じ、 俺何回も突っ込もうと思ってたんだけどさ
そうだね、
うん、僕の大好きなインスタグラムなんかちょっと鼻につくんだよねあの自分が始めたみたいなさ、そういうなんかちょっと通りな、そう通りなみたいな感じのフレーバーを出してきてるような気がするんだけど、
すみません、
みんな好きだからこんだけ、
はい、
あのポピュラーなんだと思うから、うん、何が言いたいのこれ。僕が大好きなインスタグラムって何、はい、何そこを付け足すことで何をアピールしてるの可愛さ。
そうじゃないです、もちろん間違いない、はい、そんなキャラクターじゃないです。
何なの、なんで僕が大好きなって付け足すの、
それで、うん、インスタグラムで、うん、僕は彼が世界チャンピオンになる前から、
はい、
唾つけてたんだよっていうアピールですよ。
なってなくない？だってインスタグラム結構見るんだから、その前から俺チェックしてたんだよねでいい話だよね。
失礼しました。
僕の大好きなインスタグラムっていうのは、はい、インスタグラムが好きな僕がっていうところだから、あのアピールが手前で止まっちゃってるんだよね。本筋まで届いてないんだよね、アピールが。
すいませんでした。
そんなに平謝りされても困るんだよね。まあいいよ、うん、
進もう、うん、はい。でね、彼のなんか試合のハイライトみたいなのをある時見て、
うん、
すごいね、こう華やかというかカリスマ性があったんですよ。
はあ、そうなんだ。
で、僕やっぱそういうフラッシーな派手な選手が好きなので、彼ね、倒した後ね、
うん、
結構こうおふざけで、
うん、
あのフォートナイトってゲームあるじゃないですか。
はいはい、なんか流行ってるよね。
そうそう、フォートナイトの、うん、あのなんかこう
踊り
シグネチャーの踊りをしたりするんですよ、
うん、へ
え、
そうなんだ、
うん、まあ、フォートナイトがスタートではないんだろうけど、あのこうなんて言うんだっけ、あのタオルこう違う
何
あのフラスティングだっけ、
全然わかんない俺、
あの
フォートナイト全然わかんない
いや、フォートナイトじゃないんだけど、そのダンスの、
うん、
ムーブの名前、
うん、
あのデンタルフロスをさ、
うん、
こう前後するみたいな、なんかそういう動きがあるじゃない。知らないんだ。
全然知らない。
そう、
うん、
アメリカナイズ、アメリカナイズされてると思ったんだけどな、もうちょっとい
や、わかんないもうもう俺アメリカもうここ何年も行ってない
コロナでね。
コロナでね。
はい、
あ、そうなんだ。でもそういう踊りをやって盛り上げちゃうわけだ。まあ、
そうそう。で、必ずね、試合の後にバク転して。
はいはいはい、
はい。すごい身体能力アピールをするんですけど。
いや、はい、鼻につくな、今日も。
すごいんですよ。僕、この選手ね、あの、うん、その世界チャンピオンになる前大好きだったの。
うん。
もうずっと気になってて。
うん。
はい。で、彼が、
うん、
トップランクの選手なんだけども、
うん。
2019年に IBF っていうベルトの挑戦者決定戦で、
うん、
日本の
中谷正義選手
と、
うん、
あの試合をしたんですよ。
判定で勝ってるね。
そうなの。だけど、うん、僕はね、これね、うん、ティオフィモ・ロペスの実力を知っていたので、
うん、
あの中谷正義も前半で KO されちゃうなって思ったんだけども、
うん、
まあ、意外や意外判定まで行って、
うん、
で試合後にはね、ロペスはあのフィアンセの前でこう泣いて、
うん、
俺はもう長身のサウスポーと二度と試合しないって言ってたぐらい
苦戦したんです。強敵だったんだ。
そうで、中谷正義選手、
うん、
アメリカですごいこう株が上がって、
この時に
そうで一回これ負けて引退してるんですよ彼。
中谷も最初、
そうそうそうそう、
はい、
1回でも負けたら引退するみたいに言ってて、
2回負けてるけどね。
そうそう、 それまであの東洋太平洋のベルトをアジアのベルトを11回防衛してて、う
ん、あロマチェンコに負けてるんだ。
そうなんですよ
彼は。
はい、
しかも2ヶ月3ヶ月ぐらい前だ。
そうそうそうそう、
あ最近なんだね。
はい、はそれで1回引退したんだけども、このロペスが、
うん、
その後 IBF のチャンピオンのリチャード・コーミーっていうガーナの選手に2ラウンドで KO 勝ちしてベルトを取って、
うん、
でその次の試合でロマチェンコと去年の10月に、
うん、
ロマチェンコ3つベルト持ってたので残りの
4
団体統一戦をやったんですよ。で、その結果が、
うん、
まあ、ロペスがうんとやっぱロマチェンコはやっぱちょっとちっちゃいのでロペスに比べて、
うん
うん、ロペスがこう圧力パワーパンチ打ってって、
うん、
前半にポイントをね、
うん、
ほとんど持ってって後半は ロマチェンコにちょっと取られたんだけども、
うん、
ただまあ3対0の判定勝ちでロマチェンコを下してるんですよ。でロペスがその4団体統一チャンピオンになって、
うん、
それで中谷正義選手はロペスと接戦をしたので、
うん、はい、
復活を決めたんでしょうね。
それ
で復活決めて、でロマチェンコと試合をするっていう風になって前回、うん、この間やったんだよね。
はあ、そうなんだ、
はい、でまあ結果はねロマチェンコに TKO 負け、
うん、
中谷正義選手してしまったんだけども、
はい
はい、まあね、難しいですよね。だってロペスと中谷はすごい接戦したけども、
うん、
ロマチェンコはロペスに負けてる。
ただそういうこと、ね、
ロマチェンコに中谷選手は何もできずに負けてる。
だからやっぱりスタイルとかもあるんでしょうね。
そうそうそうそうそうそうそう、
ね、はい、やりにくいやりやすいっていうのはね、
うん、そうそうそうなんですよ。
でもまあロペスすごい強いし、今回 A サイドだから、でも相手のこのなんだこのカンボソスは悪そうなやつだね、はい、またね
すごいタトゥー入っちゃって
ね。オーストラリアの人なのかな。
そうみたいですね。
うん、
うん、ただすごいハンサムで。
ハンサムだね。
はい、
なんかでもこのなんかファイト前のフェイスオフの時にもかなりこう熱いよね、お互いもうすごい。
そうだね、
こ
う
これトリラーでやるの。
そう、あのね、ロペスはトップランクと契約してたんだけども、
うん、
トップランクはそのロマチェンコに勝った後にこのカンボソスと試合が決まって、
うん、
提示してきたファイトマネーが、
うん、
ロペスが納得いくものじゃなくて、
うん、
でその後にそのトリラーがもっといいファイトマネーを提示したので、
嫌なことになったんだ。
トリラーに乗り換えたらしいんだけども、
はいはいはいはいはい、
ただなんか後で調べた情報によると、その後、トップランクがその金額を見直して、
うん、
もう一回トップランクとなんか契約したみたいになってるんだけど、僕はちょっとそこは詳しく分かんないんだけど、ずっとトリラーだと思ったから今回の試合は、
うんうんうんうんうん、
はい、
まああの問題のトリラーだよね。
そうなのよ、その
色物の戦いをさせるね。
そ
う
そうそう、そのだからロペスだけ、僕はトリラーはその本物のボクシングの試合をやってる、
うん、
やるっていうイメージだったんだけども。
ああそうなんだね。
そうそう、今となってはどうなってるのかわからない。
はいはいはい、これはちゃんと12ラウンドでやるのかな。
あ、もちろんだってタイトルマッチだから、
うん、
はい、
うん、
カンボソスは、IBF の、指名挑戦者なのかな、
ドペスが持ってる。ちょっと意味わかんないわ、
うん、
トリラーっていうのは興行の名前だよね。
うんと、トリラーって多分会社の名前
で、彼らがスポンサーをしてるっていうか、
そうそうそうそうそう、マネジメントしてる。
これでもさ、これもダゾーンで見れるみたいな話だよね。違う？
うん、多分そうだと思う。
ダゾーンだよね。ダゾーンだよね、確か
これも
ね、
はい。ただこれがもしトップランクがやってるんだったらダゾーンではないと思うから。
うん。でもこのなんだろう、あのパーフェクトストーム、あのこの前半に話したアンソニー・ジョシュア対ウィシカの話はさ、
はいはい、
結構もうダゾーンが大々と出てるじゃん。
そうだね。
ポスターのど真ん中、はい、ライブオンダゾーンって出てるじゃん。
はい、そうです。
でもこの試合に関しては、はい、あんまりどうなんだろう、ポスターみたいな、うん、
うん、
まああるのかな。
僕は前に見たその試合が延期になる 何回前か分かんないけど、
うんうんうん、
時のポスターではトリラーのトリラーがすごい主張してたんだよね、うん、ポスターに。
そうだね、
うんうん、ただ最近はポスター見ないから見
て
ないから、
でもやっぱり作り直さなきゃいけなくなっめちゃくちゃ多かったからもう実際に本当に決定するまで作らんみたいな状態なのかもしれないよね。だって俺が今 Google で見てるところもさ8月15とか書いてるからね、
は
い、それぐらい前からずっとプランされてたわけだね、
はいはい、
あでもこう10月、はいのやつはあるな、
ある、
あ、うん、10月ファースト31ファーストサタデ
ー、うん、
あでも去年じゃんこれ2020年の10月のポスターはあるんだ。
あ、そう。
うん。あ、これも違うわ。
いや、でも、
これは違うわ。これはシェルビーだ。
ああ、
シェルビ
ー、去年の10月
カンボソスか。
去年の10月にローマとやってるから。
あ、そっかそっか。じゃあ、これさ、結構やっぱダゾーンもそれなりにボクシングやってるんだ、
ね。あ、やってるやってる。うん、
うん。
僕のイメージでは、イギリスの選手がダゾーンと契約してるイメージが多い。
あ、そうなんだね。
はい。
は
い、そう。ただね、
そっかそっか、うん、
これもまあちょっとカンボソス、
うん、
一応無敗の19勝全勝だけども、
そうだね、
うん、ちょっとロペスの相手にはならないと思うし、
うんうんうん
う
ん、
そういうふうに言われてるし、
うん
うん、ちょっとこう盛り上がりに欠けるんだと思うんだよね。
大丈夫なのかな、ケンシロウ選手みたいにね、もしかしたらコロナの悪影響がロペスに出てる可能性はもう2ヶ月経ってるからないか、3ヶ月経ってるからね、
いやないと思うよ、さすがに。
そっかそっか、
うんうん、
じゃあこちらは、まあ、ロペスが勝つと思うと。
僕はもう圧勝すると思う、
うん、
でロペスは そのロマチェンコがリマッチしたがってるんだけども、
へえ。
そう、ロペスはもう決着ついたからやる必要ないだろうと言ってるの。でロマチェンコはロペスと試合した時に、俺実は肩痛めててみたいな、その後手術して治ってから中谷と試合して、
まあ勝ってんだね。
実際その試合両方見てるけど、
うん、
中谷との試合をした時は、
うん、
もうすごくあの動きが違ったのよ、ロペスとやった時と。
あ、そうなんだ。
そう、
へえ。
だからまあもしかしたらそれあるのかもしれないけども、ただロペスは俺だってあの怪我してたわみたいな、その時お前と試合した時、そんなのエクスキュースにしてんじゃねえやと、はい、
言い訳してんなとね。
そうで、そっかそっか、僕実際そのもしロマチェンコとナンバー2の試合をしたら、
うん、
次はロマチェンコは勝つと思うのよ、
うんうん、
僕はね、
うんうんうん、まあでもロマチェンコとして見てもこの敗北は嫌だよね。
嫌だね。
だって2つある中の1つだもんね。最初の2014年に負けたやつはまあ
反則負け、まあ、みたいな。相手退場ばして、
うんうんうんうん、
そうそうそう、
それはね、はい、あれだけれどもね、
はい
は
い、
まあそっか。まあじゃあこれはいつだ試合は。まあとりあえず今のところは16日、
うん、
ってなってるけれども、また何があるかわからないみたいになってるからね。
そうですね、
はい、うん、そっかそっか。まあ今日はね、はい、じゃあそんな感じで外国選手の、
ね、
国外の試合の2つの話ということでね、はい、いやー、ね、面白そうですね、うん、
ロペスはね、
うん、
最後ちょっともう一個足したいんだけど、
うん、
お父さんなんか元ドラッグディーラーかなんかで
そうなんだ。
ドラッグディーラー&ギャングスターかマフィアみたいな、かなりこう、うん、あのアンダーグラウンドな人なんみたいなんですよ、
ロペスのお父さん。
そうそうそうそう、そう。それでロペスは、
うん、
そのお父さんに、
うん、
自分をね、息子として見てもらえてるんじゃなくて、ずっとボクサーとしてしか見てもらえてなかったっていう、
うん、
こう
劣等感みたいなのがあるんだ
ね。複雑なね、葛藤があって、なんかインタビューでね、泣いてる時があったんですよ。
へえ。
それはまあそのロマチェンコとやる前の話なんだけど、
うんうんうんうん、
今はまあもっといい関係性をね築けてるのか分かんないけど、
はい、出てきたね、
はいはい、そう、
へえ。
だからね、彼も、まあ、若くてイケイケで生意気なんだけども、
うんうんうん、
まあこういろんな思いをね背負ってリングに上がってるんだなって僕は。
そうだね、大元アンソニー・ジョシュアの220g の大麻の大元だったら受けるけどね。
それ繋がんの？
そういうつながりがやっぱローブローボクシングだったら面白いじゃん。
半端ないっすね。
まあということでね、はい、今日はこの辺で、
yeah.
ローブローボクシング終了したいと思います。
はい。
はい。All right, everybody. Thank you so much for listening. I will see you guys again soon.
Bye bye.